If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge
and realize,
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も書籍水族館飼育員のただならぬ裏側案内、こちらを発売されました元水族館飼育員の南下の金さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これみんな気になっていることだと思うんですよね。なんかの金というペンネームというか、これはどっから来たんですか？
これはそんなに実はエピソードそこまでないんですけど、うん、私名字に一番最後の文字が木だったんですよ、例えば佐々木さんとかいらっしゃると思うんですけど、にそこに運がついて、なんとか金って言われたんですよ。
あだ名です。あ、それでなんかの金という、
はい。でもキノコもその時多分好きだったと思うんで、そういうのもあって、
はい、
金ということで。
あ、深いな。いやもうだけど生き物を肯定する感じがしてね。
ありがとうございます。
南下の金さんのご著書、水族館飼育員のただならぬ裏側案内、この本本当に4コマ漫画も素晴らしいんですけど、ちょっとご紹介するとね、チャンスタイムっていう4コマ漫画あるんですよ。これ飼育員の方がなんかあっって滑っちゃったんですけど、なんかその観客の方っていうか見た人が、あ、落ちた落ちたよね今って言って、そういうことあるんだ大丈夫で、4コマ目が飼育員の方が、今日の議題はお客様の前でプールに落ちた時のボケ方ですこれ実際そういうことあった
の？はい、これは私の経験じゃないん
です。会議もあったの？
会議もあるかもしれないですね。
落ちることは、
落ちることはよくあります。
でお客様がそれをご覧になってる場合もあるっていうこと。
そうなんですよでも本当に自分だったらどうしようかなってすごい毎回思ってました、自分がお客さんの前で水槽落ちたら、シチュエーション的にはすごい美味しい状況ですよね、
ですよね。
だけど実際何ができるかっていうと、
ね、
どうしようかなって思っちゃいましたね。
ね、これぜひ番組に皆さん水槽をした時にはどうボケたらいいかっていうアイデアを、
ぜひぜひ、はい、送っていただきたい
感想とにお寄せいただきたいと思うんですけども、先週の放送でも思ったと思うんですけど、水族館で働いてみたいって思う方がいらっしゃると思うんですが、
はい、
どういう方が向いていらっしゃいますかね。
そうですね、本当にトラブルが日常茶飯事なので、そういった変化に適応できる人っていうのがすごく重要かもしれないですね。
何が起こるか分かんない。
そうなんですよ、で状況が刻一刻と変わっていくので、自分もそれに合わせて変えていかなきゃいけないですし、まあ、予定が一切、ね、予定通りにいかないこともありますし、
鍛えられそうですね。
そうですね
、ということで今夜も書籍水族館飼育員のただならぬ裏側案内、こちらを発売されました元水族館飼育員の南下の金さんをお迎えして、水族館の生き物の魅力や意外な一面、飼育の工夫、面白いエピソードなどをさらに伺っていきます。この本を読んで、そして南下の金さんのお話を聞いたら水族館に行きたくなること間違いなしです。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは南下の金さんのプロフィールをご紹介します。南下の金さんは1983年長野県のお生まれです。神戸大学大学院にて美術史学を専攻後、水族館の採用試験で物好きな館長に採用され、長年にわたり生き物の飼育を担当されました。現在は生き物を中心としたイラスト制作なども受け負っていらっしゃいます。ということでね、水族館の世界ってなるほどと思ったんですけど、まずその魚の搬入、これ確かにどうやってんだろうなと思って、前作そしてこの本でいろいろ書かれてるんですけど、イワシリレーでしたっけ？
はい。
これは何ですか、イワシリレーっての
は？イワシは大水槽にイワシを入れるんですけれども、その時に搬入口とはちょっと遠い場合があるんですね、でそういった時はバケツに入れて運ぶんですけど、イワシってずっと泳いでないと 酸欠で死んじゃうので、そうなんだ、はい、うんうん、バケツに入れっぱなしはダメなんですよ、うんうん、基本的には、うん、なんで持ったら走ってわーって走って、うん、で職員総出でバケツリレーっていうのをしないといけないんですね、うんうんうん、それが結構大変でした、
ね、でしょうね。いや、イワシがなんかみんなで泳いでの見るのって本当にね、水族館の大人気コンテンツですけど、はい、そうですね、その裏にはそんなご苦労があるんですね。
そうなんですよ。あれは結構地味に大変でしたね。
本当に水族館ってこんないろんな仕事があるんだなと思って、お書きになっている中でなるほどと思ったんですけど、皆さんそれぞれいろんな研究されてて、忙しい業務の合間論文を書かれたりしてるってことなんですけど、はい、この研究の機能ってもう水族館大事ですね。
そうですね、もうまさしく水族館の重要な役割の一つだと私は思ってるんですけれども、
種の保存というか、もう本当水族館がないと維持できていけない希少な個体種もいるということで、はい、
そうですね、日本でこの水族館でしか見れないよっていう生き物がいますので、もう彼らを大事にしつつ今後どうしていくのかっていうのを考えなきゃいけないっていう、ね、とても、はい、重要なことです。
でも考えてみますと、今デジタル全盛の時代ですけど、目の前に実際に海の生き物、淡水の生き物がいるって、これはやっぱり、はい、特に子どもたちは受ける印象が違うんじゃないですかね。
そうなんですよ、もう検索すればねその画像が出てくるんですけど、うん、最近生成 AI の画像がすごく多くなってきちゃって、はいはい、もうなんかいない生き物がいるかのように動画が作られたりしてることもあるんですね、うんうん、でも水族館では実際に生きている生き物をもうそのままに見ることができるので、もう貴重な機会ではあると思います。
今回の水族館飼育員のただならぬ裏側案内、表紙がですね本当にいろんな生き物が書かれてまして、ペンギン、カエル、イカ、これはアザラシかな、
はいはい、
サメもいますね、
はい、
どうですか、サメやっぱり怖いですか。
サメは種類によります、
うんうんうん、
大きくても実は怖くないサメもいまして、シロワニっていうのはすごい代表的な、
出てますねシロワニ、
はい、サメなんですけど、うん、結構穏やかな性格で、私潜水訓練してる時にシロワニが一緒にいたんですけど、うん、蹴っちゃったことがあって、シロワニをであやばいと思ったんですけど、シロワニもうわーと思って、うん、2人とも同時にバーッと逃げ出して、うん、こと泣きを得ました
あ、そういう、だからまあちょっといろんなトラブルというかアクシデントがあるんですね。
そうですね、まあシロワニはまあそこまで危険な生き物、一応危険ではあるんですけれども。
じゃあ逆に危険なのは何なんですか。
いっぱいいますね。
いっぱいいる。
いっぱいいますよ。でかいワニとか絶対私無理だなと思いました。
ワニ、
ワニ、例えばですけど、でかいワニ搬入するときに、うん、搬入元の水族館とか動物園があれば、うんうん、そこで聞くんですね、餌のやり方とか、うんうん、
はいはい、
でそういうのを聞いて実際じゃあ現場に立っていくんですけれども、うんうん、例えばワニがいるスペースに入ると、うん、餌はやらないんだけど何かの都合でそこに入りたいってなった時にワニが餌だと思って
来ちゃうんだ。
来ちゃうらしいんですよ、
うんうんうん、
でそうなるとまずいから、うん、普段から餌じゃない時も入っていかなきゃいけないとか
これは大変だ。じゃあいろいろ入って慣らしておかないといけないってことですね。
そうですね、
いることに、
はい、そうですそうですそうです、うん、ワニすごい頭いいらしいですよ。
そうか、じゃあ本当にじゃあ担当の生き物によっていろいろ考えなきゃいけないんですね。
はい、そうなんです。
なんかの金さんは何の担当だったんですか。
私が飼育員やってた時は、私本当に美術出身で、ええ、飼育のこと全く知らずに入ったので、ええええ、ほっといても死なない
ほっといても死なない
初心者向けのすごい強いたくましい生き物たちを担当させていただいてて、はい、例えばですけどカサゴとか、
あ、カサゴ、
ハリセンボンとか、はい、餌と掃除水替えだけちゃんとやっていれば大丈夫。
あの方々はタフなんですね、
はい、お強いので。
逆にじゃあ一番難しいのってどのあたりなんですか。
なんでしょう、いろんな意味で難しいとなると怪獣とかなると思うんですね。その気分があったりとかすごい、彼らは頭いいので、いろんなことをしてくるらしいので対応に追われなきゃいけないのが大変みたいです。
いろんなことしてくるんです
はい、
やっぱり水族館本当奥深い世界ですね。まあもう夏休みは終わっちゃいましたが、またね秋の休みとかに行かれるって方もいらっしゃると思うんで、水族館いろいろタイプあると思うんですけど、今注目している水族館とかおすすめの水族館ってありますか。
いろいろあるんですよね、もうやっぱりでおすすめとなると、まあ、皆さんに行っていただきたいっていうのは葛西の臨海水族園さんとか、うんうんうん、茨城の大洗水族館さんとか、うん、ザ水族館みたいな感じで。
そうですか。葛西はどういうところがいいですか。
葛西さんはすごい研究もしっかりやってらっしゃいますし、うんうん、本当にいろんな生き物が いるんですね。で、東京湾の身近な生き物っていうのもいて、うん、東京にはこんな生き物がいるんだっていうのも分かりますし、海鳥の展示っていうのをやっていて、ペンギンじゃない鳥の展示もされていて、
みんなペンギンばっかり見ちゃうけど、
そうなんですよ、
他の海鳥もいますからね。
はい、そうなんです。
そして大洗は、
大洗はあのサメがすごく、はい、有名なんですけれども、はい、さっきのシロワニの赤ちゃんも最近生まれて、
あ、そうなんで、
そうなんです、可愛いんですよね、シロワニの赤ちゃんっていうのが、まあ、ちょっともう大きくなっちゃったかもですけど、はい、ぜひ皆さん見ていただきたい、
ね、本当に今回お出しになりました水族館飼育員のただならぬ裏側案内、こちらを読んでも本当に水族館に行きたくなるなというか、水族館もっと知りたいなって思われると思うので、ぜひ皆さんも水族館にお出かけください。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も書籍水族館飼育員のただならぬ裏側案内、こちらを発売されました南下の金さんをお迎えしてお話を伺っています。それにしてもね、これ、はい、前の作品も素晴らしいですし、文章、そしてあの4コマ漫画、そしてたくさんのイラスト、魅力にあふれた一冊だと思うんですけど、これイラスト描くときって心をかけていらっしゃることってありますか？特にあの海の生き物のこの表情とか本当に魅力的でね。
ありがとうございます。
どんな感じで描かれてるんですか？
そうですね、まあもちろん本物の写真とかを参考にして描いてるんですけれども、はいはい、正確なところは正確にしつつ、うん、印象付けたいこともありますので、はい、例えば目をちょっと強調させたりとか、うんうんうん、ここがいいなというポイントを強調したりとか、
はい、
そういうことをしてます。
なんか最近あのね、キャラクターなんかのデザインも抱えてらっしゃるってことで、なんかリアルと可愛さのバランスが難しいっていうふうにおっしゃってますよね。
はい、そうですね、あのやっぱ正確ではありたいという気持ちと、うんうん、その魅力を十分に伝えたいという気持ちはやっぱありますね。
もともと博物画をまあご専攻されたということで、どうですかこの日本の独特の可愛いとかキャラクターの文化と、そして今お仕事されているこの水族館のイラスト、そこら辺がちょっと世界に発信できるようなコンテンツも出てきそうですね。
そうですね、あのやっぱり生き物って可愛いんですよね、うんうん、その可愛さを特に日本の可愛いっていうカルチャーの中に、やっぱり海の生き物もかなりいけそうな
好
きは私はしてるんですね。なんでもう今後も日本独自の生き物の可愛さっていうのを発信できそうな気がします。
だから可愛いっていう視点から海の生き物見るのもいいでしょうし、あと海の生き物って一生懸命生きてますもんね、それぞれがね。
そうですね、もう動いてるだけで感動します。
でそれをずっと命を本当に大切に守って、で我々が見れるようにしてくださってるこの水族館って本当にありがたいなと思うんです。この中にもちょっと書いてるんですけど、自宅で飼育するっていうのもまあ皆さんやってらっしゃると思うんですけど、何かポイントとかなんかあったら、自宅での生き物の、はい、海の生き物、まあ淡水もそうですけどね、
まず前提としてその生き物の命を死ぬまで預かるんだっていう覚悟がね、やっぱ必要だと思うんで、
うん
うん
う
ん、それを持っていただいて、その上で生き物の飼育を楽しんでいただきたいんですけど、うん、私が飼ってるのはカナヘビ。
お、そうなんですか。この中にもありましたけど、カナヘビ、
はい、カナヘビ飼っております。かわいいんですよね。
かわいいですよね、
はい、
カナヘビって、まあ、身近にもいると思うんですけど、どういうところが魅力ですか？
カナヘビっていうのはあのヘビがついてるんですけど、ヘビではなくて
ないですよ、ね、
トカゲなんですね、うんうんうん、まあ、大体20センチくらい、はいはい、もうちょっとあるかもしれないですけど、尻尾が長くて、その尻尾がすごい綺麗ですし、です、ね、顔もシュッとしてて、
うん、
で目がちょっとクリッとしてて、
うん、
もうとっても可愛いです。
あ、姿がまず可愛い。
姿も可愛いです。
行動はどうですか？
行動は結構素早い感じで、
うんうん、ですよね、なんかそこら辺にも、はい、よくいますもんね。
いますいます、うん、だからあの皆さんも見たことあると思うんですけど、ぜひちょっと捕まえてみて観察、うん、あの尻尾を捕まえちゃうと尻尾取れちゃう、
ちゃうもんね、
はい、そこは気をつけながら観察してもらうと、
はい、これちょっと興味持った方多いんじゃないでしょうかね。でもなんかカナヘビの飼育のそのセットアップめっちゃ大変ってか、すごく凝ってるとか、いろいろ機材を揃えてましたね。
そうなんです、あの紫外線のライトが必要なので。
それね、
はい、やっぱり買い始めるとすごいお金はかかっちゃいますね。
はいはいはい、108ページです、はい、皆さん108ページにカナヘビの飼い方が書いてありますけど、トータル 31,400円プラス餌代プラス電気代って意外とかかりますね。
そうなんですよ、覚悟はやっぱないと
ね。ちょっとカナヘビ飼育に挑戦したい方は108ページに書いてありますので、ね、は
い
は
い、
ま
あ、こういう例もあるということで、
はい、ということで本当にいろいろお話を伺ってきてありがとうございます。この番組夢挑戦がテーマなんですが、
はい、
南下の金さんのこれからの夢挑戦なんですかね？
やっぱりずっと長い先までも水族館を皆さん好きになっていただきたいという思いがあるので、そのちょっとでも助けになりたいなと思ってます。
もうすでに素晴らしいお仕事されてますけども、これからでも世界の水族館とのなんかもあるかもしれませんし、インバウンドの方って最近どうなんですか、水族館の。
あ、多いと思いますよ、インバウンドの方
ですよね。だから日本の水族館っていうのもちょっとこれから世界的に注目されるところもあるかもしれませんね。
そうですね、だいぶ海外と日本全然違う。
あ、違うんですよ、アプローチが
違いますね。もう本当に水族館個性がやっぱり日本の場合はありまして、海外だとみんな同じような感じで、太平の海みたいなで人手がいるねみたいな感じの作りなんですけれども、日本の水族館ってテーマがちゃんと決まっていて、そのテーマに従って展示をしているので。
なるほど、そういうところも含めてちょっとこれからますますなんかの金さんのお仕事楽しみですね。
ありがとうございます、
またぜひいろいろお話を伺わせていただけたらと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も書籍水族館飼育員のただならぬ裏側案内、こちらを発売されましたなんかの金さんをお迎えしてお話を伺ってきました。現在集英社インターナショナルより水族館飼育員のただならぬ裏側案内を発売されていらっしゃいます。これ本当に面白い本ですので、ぜひ手に取ってみてください。そしてですね、今夜はこちらのご著書をなんかの金さんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。この後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちくださいね。なんかの金さんの直筆サイン入りってことはイラストがついてるってことでしょ。
ついてます。
これみんな大変だよ、すごい素敵なイラストだからね。それでは改めまして、この本これから手に取るよっていう方にメッセージをお願いしてよろしいでしょうか。
はい、水族館を好きな方もそうでもない方もちょっと読んでいただいて、ぜひ水族館に行っていただきたいと思ってます。
ですよね、この本を読んで水族館に行く、とても素敵な流れではないかなと思います。今夜も元水族館飼育員の南下の金さんをお迎えしてお話を伺いました。2週にわたり水族館の知られざる裏側を教えていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も書籍水族館飼育員のただならぬ裏側案内、こちらを発売されました元水族館飼育員の南下の金さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。僕はこの方はですね、いろいろこれからも表現続けていかれると思うんですけども、本当に4コマ漫画も文章も面白くて、そしていろんなことが伝わってくるんですが、それだけ奥深くて広い水族館の世界があるんだなと思って、その素晴らしさを一生懸命伝えてくださってる。最後に夢や挑戦をお伺いしたら、やっぱりこれからもそういう形で水族館というものに対してね、応援をしていきたいっておっしゃったのは本当素晴らしいことだと思いますし、海に囲まれた日本ですよ。そしてね、今地球環境の変化が問題になっています。我々はもっといろんな生き物を知った方がいいし、そのための一つの入り口としてね、水族館これからも大事にしていきたいなと改めて思いました。それではお待たせいたしました、今夜のプレゼントの応募方法をご案内いたします。現在発売中の南下の金さんのご著書水族館飼育員のただならぬ裏側案内、こちらに南下の金さんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項をご記入の上、ドリームハートのホームページからご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募をお待ちしております。さて来週のお客様はドイツ在住のオペラ歌手で YouTube で15万人のフォロワーを持つ車田和久さんをお迎えします。車田さんは現在書籍涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽を発売されていらっしゃいます。こちらのご著書を中心に音楽の魅力って何なのかなといろいろお話を伺っていきたいと思います。ぜひ来週もお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。